いやてっちゃんさん。
はい。
こないだまで、久々に金沢に行ったんですよ。
金沢？
石川県。
ほう。
そこちょっと面白かったんで、言おうかなと思って。
ぜひ行ってください。
いや、金沢って乗り換えとかで降りることは、まあちょくちょくあったんですけども。
うん。
なんか一泊してちょっと滞在しようかなとかっていうの数年ぶりやったんですよ。
うんうんうん。
すっごく数年ぶりやったんですよ。もうなんかしばらく、福井とか富山ばっかり行ってる時期が続きまして。
はい。
でもなんかその、金沢が有名じゃないですか、でも。
有名ですね。金沢って、金の刑事でもよく出ますからね。
まあ。加賀百万石の街でもあるし。
うん。
もう観光地と言ったら金沢なんですよ、北陸で。
うん。
でも、なんか僕は行かなくて、その間に、その金沢の繁華街片町って言うんですけども、そこにあった餃子の王将が潰れたりとか、
はい。
それなんで潰れたかって言ったら、その餃子の王将でホストクラブみたいな人たちが全裸であ
、あったね。
写真撮って カレンダーとか作ってたんですよう
ん。あったあったあったあった。
あったでしょ？ニュースあったでしょ？結
あっ
構
た。
懐かしくない？
懐かしい。
なんでその王将で全裸やねんみたいな。誰が許可してんって言ったら、その勝手にその店員が 許可してたんで、王将が企業としてやったわけじゃないですっていうの
うん。
で。
懐かしいな。
あれで潰れたのが、その金沢の一番の繁華街の片町っていうところにあった片町店なんですよ。
うん。
多分あれのせいでね、今に至るも、その金沢人はもう王将が食べれなくなっちゃったんですよ。
悲しいね。
その後になんか王将できたりとかもしなかったんで、もうただただ王将が消滅して終わったっていう。
懐かしいな、でもその事件。
もうみん
なんか
な、
こんなやつ忘れていくんだね。
でしょ？そんな事件なんか、まあ正味どうでもいいっちゃどうでもいいから、人生になんら、なんていうんですかね、ひらめきも、わかりも、ないじゃないですか、こんな事件。学びもないじゃないですか。ただ僕としては、
ただ全裸で写真は撮らない方がいいっていう学びはありますよね。カレンダーとかは。
まあだから、大事になるわな、っていう。しかも人の店でね AV 感覚なんでしょうかね。
AV 感覚でカレンダー作られたら困るんですよ、こっちも。
なんかAV で一番有名なコンビニとかあるらしいじゃないですか。
ああ、なんかね、コンビニでエッチなことするやつでしょ？
のためのなんかコンビニ型スタジオみたいなんが。で、ああいうのがあるっていうのは、実際のコンビニで撮ったら大変なことになるからでしょ。例えばローソンやったらローソンとかセブンイレブンとセブンイレブンっていうのがあるとまずいってことでしょ。あれもただの仲介屋っていうスタジオだったらよかったんですけど、どう見ても餃子の王将やんっていうとこが、ね、しかもその地域でむちゃくちゃ有名な店やんけっていう。だってそこしかないもん、王
でもやっ
将
ぱそ
が。
こで取らんとね。
そのはっちゃけ感ですか？
やっぱカレンダーやるなら。
いや、カレンダーにな、もうそこまで メッセージ性を付加せんでも、よかろうと。で、僕はもうそこの片町店っていう王将ってすっごい目立つところにあるんですよ。メイン通りの。だから、その1回目金沢に泊まった時に、王将行けなかったのだけが心残りで、次行ったら絶対行こうとかって心に決めてたんですよ。でもその事件で亡くなったっていうの知って、それのせいもあったんかもしれんね。金沢ずっと行かなかったのも。
金 レンダー事件、結構影響でかいね。
そうそうそうそう、僕にはね。ただその事件自体は別に何か思うところのあるものではないから、
うん、
てっちゃんみたいに完全に忘れててよかったんですよ、
うん。
でもこうやっててっちゃんのね、そういう思い出さなくてもいい思い出をくすぐってみたんですよ。
すっごいよね。
うん。で、まあまあまあまあ、行きますわと。
はい。
僕、今回、特に、どこっていうあてもなかったから、まあ、ふと金沢かなって、ちょっと行ってみてもいいなって、思ったんで、電車で金沢まで行って、その途中に、金沢行く途中に、小松っていう駅がありまして、そこに金沢カレーで有名なカレーの市民アルバっていう店があるんですよ。
うん、金沢カレー、この前食べたよ、ゴーゴーカレー。
あ、はぁ。
美味しかった。めっちゃ量多いよね。
やっぱり多い？
多い。なんか、ゴーゴーカレーの、なんか、その中でも、なんか、大盛り系のやつ選んだら、
うん、
嘘みたいな量盛られて。嘘でしょってマジで思ったぐらい量多い。
ほー。いや、その小松駅のとこにある、まあ、小松カレーとも言われる、こともあるみたいですけど。
うん。
まあ、大まかに言ってその、ゴーゴーカレーってちゃんも食べたそうじゃないですか。
はい。
ゴーゴーカレーと、カレーのチャンピオン。
チャンピオンカレー。カレーのチャンピオンがいるんですか？
チャンピオンカレーっていう店があるんですよ。
ああ。
カレーのチャンピオンはもうどっかにいるんかもしれへんけど、
うん。
それはカレーのチャンピオンっていう意味のね。そうじゃなくてチャンピオンカレーっていうカレー屋があるんですよ。名前が。もう自分で言ってるのよ。うん、それと、今その小松にあるカレーの市民アルバっていう、
はい。
なんか、すごい名前ですけど、なんやねん、カレーの市民ってっていう。
うん。
感じやけど、このあたりが、まあ、多分御三家なんですよ。
あ、金沢カレーの。
はい。
食べてみたいな、本場のやつ。いや、ゴーゴーカレーも相当美味しかったんだけど、
はい。
何でしたっけ、金沢カレーってご飯の上に、
うん。
黒いカレーを、
はい。
たっぷり乗せて、
はい。
で、キャベツ？
はい。
があるやつですよね。
そうそうそう。
で、カツも乗ってるってやつ。
そう、そうなんですよ。カツが乗ってたりとか、まあ乗ってないのもあるけど、
うん、
ウィンナーが乗ってたりとか、なんかその具がないと寂しいみたいな、
うん、
海苔があって。
俺あれ好きだわ。好きなカレー。
カツカレーを基本とするみたいなところがあるんですよ、なんかどこか。
うん、
ウィンナーとか、カツとか乗せるの大好きなんですよ。
うん。
そして、何も乗せなかったとしても、じゃあ、ああ、でも何も乗せなかったらキャベツも使うのかな。やっぱりキャベツが、ちょっと泣かせる部分もあるのかもしれない。
ほうほうほう。いや、キャベツ相当泣かせるよ。
うん。
やっぱカツの油をね、キャベツがね。
そうそうそうそう。胸焼けを防ぐみたいな意味でも泣かせんのかもしれない。うん、で、カレーの市民アルバ、の、その本店があるので、そこまでテクテク歩いて行きまして。
はい。
で、本店やから、まあ、せっかくやからって、メニューいろいろあるんですよ。やっぱりその上に乗せるものが、ああだこうだっていう。うんうんうん、でも、満塁ホームランカレーっていうのがありまして、メニューに。
おー、めちゃくちゃ良さそう。
良さそうですか？
もう、気に入ったわ。名前だけで気に入った。
カツと、
うん。
ハンバーグと、
うん。
クリームコロッケ。
もう嘘でしょ？クリームコロッケ大好き。
え、そうなの？
うん。もう見てみるか、満塁ホームランカレー。
見れるんだ。あ、
これはやばいね。
は
ぁ。これはやばい。
うん。
これはやばいでしょ？絶対うまい。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。
満塁ホームランカレー。
カレー。
うん。
俺、クリームコロッケに目がないんだよな。
クリームコロッケ好きやったん言ってよ。
なんで行ったらなんかあった
いや、クリームコロッケ食べに行こうよって。
知ってるの？クリームコロッケの名店みたいなやつを。
いや、全然知ら
ん。でもね、豚さん。
はい。
コロッケの中で一番好きなんですよ、クリームコロッケ。
マジか。いや、でもこの、カレーの市民アルバって言ったら、あの野球の松井選手も通ったと言われる店なんですよ。
名店中の名店じゃないですか。あんなでかい体を仕上げるには、やっぱこのカレーしかないということで。
そうですね。どのやつを食べてたのかはよくわからんし、何店やったか忘れましたけど。
でもこんなん食べてトレーニングして、食べてトレーニングしてたら絶対でかくなるよね。
うん。
さあ、パワーもつくわ。
満塁ホームランカレー。
大きくなりたいっていう人はこれ食うべき。
うん。で、先割れスプーンなんですよ、なんかついてくるのが。
うんうんうん。そう、先割れスプーンだった。
先割れ。
ような気がする、言われてみれば。
先割れ
スプーン。違ったかな。
フォークじゃないかな。
フォークだったかなんか、なんか、
先割れ。
記憶ってるような曖昧だな。
そう、先割れスプーンでキャベツとか、カツとか、ソーセージとか食いながらカレーを食べ進めていってね、みたいな感じで。
うん。
で、まあ、あの、金沢カレーの基本フォーマットに乗っ取ったやつで。
うん。
で、いっぱい具が乗ってるし、美味しいですねって言いながら食べ進めてったんですけど、結構お腹いっぱいなんですよ、これ。
いや、これはお腹いっぱいになるよ。
なんかもういいみたいな。食べ終わったら、うん、いや、もういい、いいしっていう。
うんうんうん。
もう今日何も食べなくてもいいしっていう、いいしいいしっていう気持ちになっちゃいがちなのね。
うん。
でもまだ金沢にも到着してないんですよ、現実問題。
まだ。
はい。その小松駅っていうのは金沢の手前なんで。
うん。
で、最初にそのカレーの市民アルバで満塁ホームランカレー食べたからもう、でも金沢行って、その後ホテル泊まって寝るだけでもいっか、みたいな。
もう理想中の理想だな。あとはオキドキ打つだけだね。
何それ？
いや、オキドキっていうね。
はい。
あ、ハイビスカス。
またあれか。
あの、金沢にも絶対あるんで。
はい。いや、もうその、金沢、あの、僕、サウナ入るみたいな、言ってましたよ、ずっと。
ずっとっていうか、ずっとサウナ入ってますよね。サウナ入ってない時間の方が短いよね。
そう。
最近、豚尾さん。
だから、金沢行ってもサウナさえ入れたらもうそれでいっか、みたいな。
うん。
まあ、ああだこうだっていうのもしゃらくさいと。
うん。
満塁ホームランカレーこちら食ってんねやからっていう。
確かにね。
で、行って、金沢駅で、駅前にあの、ゲーセンがあるっていうのをリサーチしてたんで。
はい。
でっかいゲーセンあるんですよ。駅前に。うん、あの、パチンコとかそういうのとカラオケとかと合体した形の。
ああ、複合施設が。
そう、複合施設的な。
例えば、福祉施設
感がある、ね。何それ、福祉って何それ。
え、
福祉な。
あの、うん、みんなを収容しますよって、福祉で。
あの、金沢ゲームパラダイスっていう店がありまして。
うん。
そこ初めて行ってみたんですよ。そしたら、あの、鉄拳セブンとか、
うん。
ガンダムとかあって、あとなんかパチスロの機械とか。
もう福祉ですね。
UFO キャッチャーとか、
うん。
音ゲーとか、あとプリクラが死に並んでたりとかするような、よくあるあの、ラウンドワンみたいなゲーセンなんですよ。
はい。
なのにそんな、そういう、ああ、こういうよくある感じのラインナップやなとかって思いながら、
うん。
なぜかそこに、サードだけ2セットポツってあるっていう。
おー、2セット
?2 セット。え、これすごくないって思いましたね。
いいですね。
100円にくれで。え、だってそういう現代的なラインナップの中になんでサードがあんのって思いますやん。
っていうことは、いいゲーセンってことですね。対戦が盛んな。
他になんか格ゲーとかがいっぱいあるとかやったら、
うん。
多少わかるんですけど、置いてるなんかそういう 2D 格ゲー的なやつってサードだけなんですよ。
うん。
やまないっていう。で、ね、そこでもちろんそのサードちょっと練習していったんですけども、
うん。
ツイッターとかでそのゲームパラダイスとかで調べてったら、
うん。
2年くらいまでは少なくとも、 あの、平井がホームにしてたっていう。
あの平井が。
はい。なんか、金沢のサード勢はみんなここに集まるぞ、みたいなことをツイッターで言ってましたね。
ほうほうほうほう。
今ホームにしてますとかって2年前には言ってましたね。
うん、
だからやっぱり、あの、金沢っていうか石川県のサードの聖地っぽいですね。
なるほど、ね。
この店は。でもってなんかすごいのが、全然気づかなかったわ、その駅前にゲーセンがあるなんてって。
うん。
最近なんかその地方ゲーセンを行くみたいなのも、多少好きやから、
うん、
ちょっと得したような気分になって、で、実は、この時、ババアホテルを予約してたんですよ。
うん。ババアホテルとは？
あの、アパって言われる。
あのアパホテルを。
はい、あの、ババアの看板が目印のアパホテル。
うん。
あの、意味嫌われる。けど、むっちゃ流行ってるっていう。
うん。
なんでそれ予約してたかって尋ねてもらえません？
なんでですか？
聞くか。そのアパホテルっていうのはね。
うん。
そもそも金沢が発祥なんですよ。
あ、本家本元なの？
そう。本場なんですよ、アパホテルの。ババアホテルの。おうおうおう発祥の地ぐらいの勢いなんですよ。
うん。
もうお膝元なのね。
俗に言うね。
はい。
定時に、加賀の国は似合わへんって言ってたけど。
そうそうそう。だから花の刑事みたいなもんなんですよ。で、だから、金沢だけで、
うん。
何軒あんねんっていうぐらい並んでんのね。その街中に。
うん。
片町エリアだけで多分3軒ぐらいあるんですよ。
なるほど。
だからもう、金沢に泊まる上で、ババホテルって逃げれない存在なんですね。
うん。
だからもう。
ここに泊まるしかない。
そうそうそうそうそう。だからもう、それやったらせっかくやからもう、あえて、
うん。
なんですかね、あの、家中の栗を拾うじゃないけど、
うん。
相手の懐に飛び込んでいくみたいな、あるじゃないですか。
なるほど。あえて自民党に投票するみたいな。
やめ
や。そういうことですね。
でも、ババアホテルはその、あれですからね、南京大虐殺はなかったみたいな。
なんか自民党寄りですからね。
本を部屋に置いてて、なんか大問題になりましたよ。
はい。
でも今でも置いてるんですよっていう。
うん。
まあそういうホテルですけども、まあ泊まってみようと。しかも、今回泊まるそのババアホテルには、サウナがついてますと。
うん。
大浴場的なものがあって、言うたら立海ルッカ湯ですよ、今で言う。
はい。
あの、サウナも運営してますと。同じビルに、うん。でもそれは宿泊者は入れるんですよ、みたいな。完全立海ルッカ湯ですよね。まあまあまあまあ、そういうとこ予約してて、そこまで行く途中に、ふと横島な考えが浮かんだんですよ。
エッチ心が動いた豚さんの中の。はい、
あの、駅からそのホテルのある片町までの間の中間ぐらいのエリアのところに、
うん。
ちょっとした地下食堂街がありまして、
うん。
で、そこに、チャンピオンカレーがあるんですよ。
お
ー。先ほど言ったゴーゴーカレー。カレーの市民アルバチャンピオンカレーのうちの一つですよ。
うん。
食べちゃおうかなって。
うん。また。
そう。さっき、その、満塁ホームランカレー食べたけど、
うん。
時を置かずして食べることによって食べ比べっていうのは完成するんちゃうかっていう、僕の中のなんか横島な考えですよ。
はい。
正直きつかったんですけど。
きついよね。
でも行きました。
はい。
で、やっぱり金沢カレーって上に揚げ物的なものが乗ってないと様にならんなってことで。
うん。
やっぱりカツカレー頼んでしまいました。
また？
はい。
どうなりましたか？
ここのチャンピオンカレーの特徴としては、
はい。
金属の皿にご飯が乗ってまして、
うん、
そこにキャベツとカツが乗ってて、
うん、
で黒いルーがかかってるんですよ。
一緒じゃないですか。何を詳細に語ってるんですか、一緒のことを。
でも金沢カレーの特徴を知ってもらおうと思って、
うん、
でそれをフォークで食べるのね、
うん、
フォークのとこがちょっと変わってるかな。カレーってスプーンのイメージあるじゃないですか。
だからさっきも一緒ですよね、僕も。
いや、さっきは、先割れスプーンやったんですよ。
うんうんうん。
今回、純然たるフォーク。うん。
うん。
で、正直きつかったんですけど、
うん。
言ったら、僕、カツカレー、はしごみたいな、一つはカツカレーどころじゃなくて、いろんなもの乗ってましたよね。
はい。
カツカレーの食べ歩きって、ついなんて。
ね、武藤さん、はい、カツカレーを食べ歩きするっていうのはなかなかないよ。
うどんとかあったんですけどね。
うん。カツカレーをガツンとくるからね。
僕。
5番バッターぐらい強いですからね。
あ、そうそうそう。今日だ。
いいこと言いました、俺。
はい。もうこの年になってやったことないはしご結構やってまして。
うん。
サウナのはしごっていうのをやったのもつい最近やし。
うん。
で、挙句の果てにはカツカレーのはしごですよ。
うん。
やっぱりいくつになってもやったことないことするのって偉大ですよねって思った。
そうね。
いやー、きつかったけど、僕思ったんが、やっぱりチャンピオンカレー好きやわっていう。美味しかった。
好き。
うん、美味しかった、美味しかった。
やっぱ満塁ホームランカレー。
いや、満塁ホームランカレーも美味しかったけど、そのカレーの市民アルバよりも僕は、カレーのチャンピオンカレーの方が、合ってるかなっていう。
うん。
似たようなカレーやねんけど、やっぱり味がちゃうなっていうのがよくわかりましたね。
なるほど。
そのはしごをすることによって。で、その、ババンホテルにチェックインして、サウナに行くわけですよ。
うん。
14階とかかな？ビルのめっちゃ上にあるのね。
うん。
立花立花的なやつがね。で、上がってって、その、お風呂はまあなかなか広くて、で、サウナもまあまあまあまあ、それなりの、そんなまあ言ってサウナ&カプセルみたいなとこのサウナほどでっかいのはないのは当然としても。
うん。
まあ立花立花湯ぐらいの広さのサウナがあるわけですよ。
うん。
ポンと。で、何よりすごいのが、屋上の結構半分ぐらいが露天スペースになってて。
うん。
もう完全結構でかい露天風呂があって、で、個人用のなんか、壺湯的な露天スペースもあって。
なんか壺湯って最近あるみたいね。
そうそうそうそうそう。なんかその丸っこいやつ。
壺漬けカルビみたいなやつ。
そうそうそう。でも普通はなんか本当に壺の形してるんですけど、
うん。
そこは単なるなんか円形のスペースみたいなのが2つあるだけなんですよ。
はい。
でも、まあ、入ってる感じは壺湯と何ら変わらない個人用の露天風呂って感じで、
うん。
なかなか、気分よろしいんですよ。意外とこれが。
うん、
で、みんななんか、最初に履いてた人もなんかこう、お風呂浸かりながらビルの上から外の景色とか眺めたりとかして、なかなか良さそうやんって思って。
うん、
僕その露天風呂入って、金沢の街でも上から見下ろしたろうかなと思って。
うん、
その、こういう塀みたいなのがあって、その隙間から覗けんのね。
うん、
びっくりしたんですよ。
何が？
隙間からババアがこっち覗いてるって。
怖
っ。ババアホテルのババアが、
うん。
露天風呂のその柵の隙間から覗いてるって。
うん。
何事？と思ってもう一回見てみたんですよ。
はぁ。
先ほどババアホテルが複数軒あるって言いましたよね。
うん。
もう一軒のホテルの最上階の看板が、ちょうどその、垣根の隙間からこっちを覗いてたんですよ。
なんて、もう、囲まれてるじゃないですか。絶対にアパホテルから逃げれないぞって。
衝撃でしょ、それ。 露天風呂、向こうのババアの看板から覗かれるっていう。
うん。
いや、でもまあ、それは抜きにして、やっぱり、その外気浴スペースっていうんです。
うん。
外のやつが、外があるっても最強ですよね。
最高ですよね、本当に。外があるとないとでは団地になるよね。
うん。で、早速サウナ入って、で、ここホテルのそういう浴場なのに水風呂もちゃんとあるんですよ。
うん。
偉いなぁと思って、アパホテル、なんだかんだ言って、そういうところはなんか、こだわってる感がすごいなって。
だって今、日本一のホテルっぽいよね。
なんだかんだ言われて、賛同できへんところも多いけど、
うん。
こだわってんのはこだわってんなっていうのがもうすっごいわかるんですよ。
うん。
その水風呂のところも単に水風呂パンってありますとかじゃなくて、
はい。
横のところね、なんかその洗い場のシャワーのホースみたいに突っ込んで、
うん。
常に冷水を流し込んでる状態にしてんのね。
ああ、素晴らしいね。
だから、その急ごしらえの水風呂にしては案外冷たいんですよ。
うん。
で、これは結構、整うやつかもしれんな、とかって思いながら。
うんうんうん。
で、そのサウナもね、ちょっと、変わってまして、そんな、なんていうか、本格的サウナ室ではないんですけど。
はい。本格的なサウナ室じゃないっていうのはどういうことなんですか？
なんかストーンが置いてるみたいな、そういう。
ああ。
じゃなくて、なんかこの、ヒーターをちょっと設置してるぐらいの話なんですよ。
うん。
まあ、階段状にはなってるんですけども。で、まあまあ、まあまあ暑いは暑いんですよ。
うん。
で、まあこうやって何回か、その出たり入ったり、外気浴したりとかして、ああ、なかなかいいね、とかって思ってたら、その常連っぽいジジイが入ってきまして。
うん。アパジジイが。
アパジジイ。なんかわからんけど、その、サウナ室にある、よくわからんゴミ箱みたいな、こう壁になんか、箱みたいなのがついてんのね。
うん。
何を思ったかそこに、外の水風呂から汲んできた水をガンガン流し込み始めたんですよ。
うん。
この人何すんのって。って思ったら、どうも、その、壁についてる箱みたいなんが、
うん。
老流的な何かやったらしいんですよ。
ほう。
そんなん僕見たことなかったんですけども、
うん。
壁にね、ガンガン水流し込むと、
うん。
どっかから、その、
ジューって。
なんか水がガーって回って、どっかを。
うん。
一気にその、熱波が来る仕組みになってたっぽい。そんな説明どこにもないのになんでそのジジイはそういうのじくじしてたのかって言ったらまあ常連やからかもしれへんけど。
アパ王子だからね。
アパ王子やから。そんな、なんか、簡易セルフローレ的な。
うんうんうん。
何かにもなってるんやっていうのでちょっと。
すごいホテルだな。
すごいでしょホテルのくせに。
うん。
意外に、だから、何ですかね。こだわりのホテルなんですよ、詳しいけど。
うん。
僕は絶対認めないけど。
もう二度と行かないけどね。もう二度と泊まらないけど。あんなホテル。
悔しいって。会員カード持ってますけど。
ああ？
いや、何回か泊まったことあるから。
もう今からシュレッダーにかけるんで、この会員カード。
いやー、あれすごい、もうめちゃくちゃ、本当にロウリュみたいに、セルフロウリュみたいに、ブワーって温度上がって。
うん。
このジジイは、毎度こんなことしてんのかって。
うん。
あ、ここ、宿泊者じゃなくても入れるんでね。立夏立夏湯と同じなんで。
はいはいはい。
1000円ぐらい払ったら入れるやつなんで、宿泊者以外も使ってるから、そのジジイはこのお風呂の常連かもしれんわけですよ。
はい。
だから、誰くんって何も言わずとも、その水をガンガン入れ始めるんですよ。
うん。
いや、あれはね、露天と相まってね、案外、 整ったかもしれんなって。
まあ、最後のアパホテルのサウナだったんですけどね。
いや、そうなの？
え？
そうなんかな？
なるべくはね。
はい。
まあでもすごいいいな。俺も行きたくなってきたけど。
うん。
アパホテルね。
そう。やっぱりなんかその敵の懐に飛び込むっつうの。
あえて自民党に入れるっていう。
やめや。
宇多さんが前半散々言ったんですけど、
はい。はい。
ちゃんと考えて自民党に入れてみる。
そうそうそう。ちゃんと考えて。
ちゃんと考えてアパホテルに泊まる。
そうそう。ちゃんと考えて。別にそれで何か動くわけじゃないから。
うん。
ただなんかどういうことやってんのかってむちゃくちゃ気になるところではあるんですよ。
うん。
アメニティとか、例えば歯ブラシ一本取っても、
うん。
そのババアホテルの歯ブラシって、やけにいいやつ使ってるんですよね。
ほう。
普通ホテルにある歯ブラシって簡易的な感じのやつ多くないですか？
まあまあまあまあまあ。
なんか使い捨て感あるやつ多くないですか？
そうよね。
ちゃうんすよ。なんか、むっちゃどっしりとしてて。
うん。
刃先がなんか毛先細ブラシみたいになってるんすよ。
うん。
で、毛の量とかも多くて、なんか、これ普通に普段使えそうみたいな。
うん。アパホテルめっちゃ褒めますね。
いや、悔しいんですけどね。
うん。
え、だから、そういうとこって別に、普通のホテルって一般的なビジネスホテルって本当に同じような歯ブラシなんですよ。
うん。
なんで違うのかなとかって思う。
やっぱ、
うん。
金かけてるんだろうね、そういうところに。もう、ちゃんとお客さんが過ごしやすいように。
で、部屋狭いとかって言って、よく批判されるんですけども、
うん、
確かに、むっちゃ狭いんですよ、部屋って。
うん、
でも、それはそれで狭いがゆえに便利な面もあるじゃないですか。
はい。
だから、なんていうんですかね、コンセプトが筋通ってるんですよね。
うん。
最高のホテルとは言わんよ、別に。ただ、なんか、こだわりが感じられる。
うんうんうん。
のがババンホテルやなと。あと、ババン漫画も置いてますしね。なんか成功物語みたいなやつ。
はいはいはい。かわいいババアがでしょ。
そうそうそうそうそうそう。で、あれ毎回読んでしまうんですよ。
うん。
でもなんか、歴史改ざん本みたいなのはイラッと言いますけど。
うん。
まあそっちはなかったことにして。で、まあとりあえず整ったから、久しぶりに金沢のその片町っていうの繁華街。まあ、軽くでいいかな。
うん。
そんなもうこちら、カツカレー2杯も食ってる身じゃないですか。
はい。
もう軽くでいいんで、なんか、ちょっとだけお酒でも飲んで、まあ、秋吉とかもあるんで、
うん。
なんか焼き鳥の1、2本でもつまめたら面白いかもなって、ずっとホテルにいてもいいけど、出かけちゃくなっちゃう病気ですよ。
うん。
っていうのがムラムラと出てきて、
ホテルで過ごせばいいのよね、本当にね。
そうやね。だって、カツカレー2杯食ってんねんで。
で、サウナもいいのにね。もう一回サウナって選択肢もあるから、ね。
そう。全然あるんですよ。もう、ホテルでゴロンとなって、ゆっくりしたらええやんって、
うん。
ゆっくりしたらええやんって言ってるうちに外に出てしまってたんですよ、自分は。
うん。
で、そのホテルの周辺、ぐるって回ったら、わっけわからん店ありまして、宇宙圏食堂っていう。
何？宇宙圏食堂って。
もう、何もわからへん。名前が宇宙圏食堂。
怖くない？
なんとか圏みたいな中華料理屋の名前あるじゃないですか。
はい。
そういう感じで宇宙圏っていう。で、見たら、なんか豚バラ定食おすすめみたいなこと書いてるんですよ。
うん。
豚バラ定食食っていけみたいな。
うん。
宇宙圏で。どうも気になったんですよね。
気になるな。
しかもその豚バラが豚バラじゃなくて、
うん。
トンバラって書いてるんですよ。
トンバラ？
はい。トンバラ定食食っていけって。
うん。
はーって。 もうなんかそうなったら、ちょっと入ろうかなって。
行きたくなってきた、俺も。
でしょ？
宇宙券。
宇宙券、うん。で、パーってメニュー見たら、
うん。
その、トンバラ定食だけじゃなくて、
うん。
そのバラ、豚バラだけの豚バラ焼きみたいなものもあると。
うん。
じゃあ、さすがに、カツカレー、はしごした自分としては辛いので、その、豚バラ定食みたいなやつつまみながらビール一本ぐらいやったら、いっかなっていう気分になっちゃったのね。
うん。
で、入ったんですよ。
うん。
入ったらカウンターだけの、ほぼカウンターだけのお店で、で、なんか親父が、なんか、何人かいて、すごい世話しなく働いてたんですよ。で、お客さんも結構入ってたから、
うん。
ああ、人気店やねんなと思って。で、豚バラって言ったんですよ。
うん。
なあ、豚バラねって言ってしばらくしたら、その、中央の鉄板で、なんかおじさんが、もう結構でかい鉄板で、豚バラせっせせっせ焼いてるんですよ。あちこちのオーダーに応えるために。
はい。
すっげえな、豚バラ焼き用の鉄板とか初めて見たで、とかって思いながら。
なんかもうめっちゃワクワクしてきた、俺も。
でしょ？で、ビールって言ってね、瓶ビール出てきて。
うん。
まあ、中瓶やけど、まあいいか、と。
うん、さすが宇宙券。
そう、宇宙券。中瓶やけど、まあ大瓶とかっていうの贅沢やしな、って。で、こっちもそんなに、お腹に余裕あるわけじゃないから、むしろ中瓶の方がありがたいかもって思ってたら。
うん。
その、噂の、トンバラってやつが出てきたんですよ。
はい。
でも出てきただけじゃなくて、驚いたことに、ご飯と味噌汁とかもついてたんですよ。
うん。
どうやら、その、豚バラって言ったのが、
うん。
親父の解釈によったら、まあ、定食ってことをねってなったみたいで。
ああ、うん。
だからあんまり、その、みんな定食頼むみたいなのね、そこ。
うん。
だ定食じゃない方って念押しは良かったんでしょうけど、僕は普通にメニューに書いた通り読んだら、
うん。
親父脳内で定食になったみたいで、有無を言わさず定食が出てきてしまったんで、
うん。
僕はもうそれ食べるしかなかったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
もうしょうがないですよね、これ。
まあ確かにね。
今更。
美味しかった、そして。
僕カツカレー2杯食ってきてる。
ね、
はい、
カツカレー2杯食った人にね、
うん、
豚バラ定食食べてもらうわけにいかないんですよ、こっちは。看板も出して必死にやってるのに。
でもね、言わせてもらうと、
うん、
美味しかった。
美味しかった
それでもなお美味しかった。
うん。
ほら、なんか前、豚肉炒めとライスみたいな孤独のグルメのやつで、東京で、東京の南千住で食べたことあったじゃないですか。
はい、食べましたね、孤独のグルメのやつ。
あんな感じの、いわゆる、豚バラ炒め定食みたいなものではあるんですけど、
うん。
ここの店の特徴的なとことしては、
はい。
まずお皿が金属なんですね。
うん。
で、キャベツの千切りが乗ってるんですよ。
うん。
なんか、金沢カレーにすごい似てるって、その。
もう金沢カレーベースなんだろうね、全部ね。
全部金属のお皿に、
うん、
キャベツ入れてからじゃないと物事始まれんのかっていう金沢では。
そうそうそう、やっぱり。
で、それはいいんですけど、タレがついてるんですよ。
うん。
焼肉みたいに小皿があって、そちらにタレがもっとありまして、
うん、
その豚バラ炒めをここにつけて食えっていう感じみたいなのね。
ほうほうほうほう。
珍しいじゃないですか、タレつけて食べるって。はーって思ってタレつけたら、それがまた、なんか案外、ちょっと爽やかな感じのタレで、大層うまいんですよ、豚バラに合う。こんな感じの豚バラのタレって、今まで食べたことなかったなっていう。
うん。
いや、ちょっときついかなと思ったけど、ビール飲みながらなんか結局全部食いましたね、味噌汁も。
いいですね。
うん、よかった。宇宙券食堂。
いいですね。宇宙券いいね。
豚バラ好き、ここはトンバラっていうみたいなんですけども。
うん。
あの、周り見てたらみんな食ってたし、もう中にはなんかサラリーマンとか来て、ダブルとかって言ってましたね。
ダブル？
なんかその、肉倍みたいな定食もあるみたい。
魔法の言葉のダブル。
そうそう、ダブルっていう。いやーって思ってまた、あの、もうちょっと、もうさすがにお腹いっぱいになったけど、
うん。
もうちょっと、金沢の片町を堪能したいぞって思って。
まただ
ってまだ何もしてないじゃないですか。豚バラ食っただけじゃないですか。
いや、金沢カレー2回も食べて、
はい。
2回も食べてサウナも入って、
はい。
豚バラ食べてビールも飲んだでしょ。
まあ一本ね、でも、なんか他にどんな、前ぐるぐるぐるぐるその片町の周り回ったけど、
うん。
あんまり自分の中で堪能した感がなかったのね。
うん、
不完全燃焼というか、あんまりいい店見つけられなかったなーみたいな思いが、その時具体的に何したかってあんまり今思い出せないんですけど、
うん、
ちょっとお店入ってお酒飲んだ記憶はあるんですけども、
はい、
そんなになんかその片町っていう街を楽しんだ感じでもなかったんですよ、なんとなく、
うん、
だから今回もちょっともう一回ぐるっと回って、でも変な宇宙圏食堂とか行ったから幸先いいじゃないですか。
うん。
もしかしたらもっともっといいことあるかもと思って、歩いてたらなんか変な焼き鳥屋、前来た時は全然気づかなかった変な焼き鳥屋見つけたんですよ。
うんうんうん。
どう変かって言いますと、なかなか年季入ったような感じの店なんですけども、店の前にあの黄色い看板がいっぱい立てかけてあって、
うん。
その黄色い看板に黒い字で、日本人は農耕民族、和と絆を助け合いだって書いてるんですよ。
何それ怖っ。
で、食通罰って。
食通罰？
いや、食通罰。
うん。
評論家お断り！ただ普通の店でいいって。
うん。
他はね、金沢人っていいねって。
うん。
で、極めつけは、楽しくなければ焼き鳥じゃないって。
ね、どういう意味？すごくない？その店。
いや、そんな、
やばい。絶対入りたくない。
絶対入りたくない。
絶対入りたくない。
だってもうこの看板の時点楽しくないじゃないですか。
うん。
いや、ここちょっと、あの、やばい店かなって。
やばいな、金沢やばいな。
うん。でも、まあ、やばくてもいいかと思って。
うん。
入ってみました。
ほう。
だからカウンターだけのなんか穴蔵感満点の店で。
うん。
ちょっとなんかその、雰囲気は、いいんですよ。
うんうんうん。
なんか古い店感あるなーっていう。で、入った瞬間驚いたんが、あの、おっさん二人でやってるんですけども、
うん。
その一人の店員の方が、入った瞬間に、太鼓とか叩き始めたんですよ。ドーン、ドーン、ドーンって。
きつ
ーいらっしゃいませ、ドーン、ドーンみたいな。
きつ
ーどうもなんかお客さんが来た太鼓叩くみたいなんです。
あーって言いながら、携帯、スマホ見ながら、そのまま俺くるってくる。
あーって。なんで、楽しくなければ焼き鳥じゃないですよ。
ドンドンって太鼓でいらっしゃいませって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、パーってこう、ああ、まあまあこんな店なんで、も結構お客さん入ってるし、地元では、支持率高い店なんかなとかって思いながら、
うん、
パッて焼き鳥見たら、なんかあの焼き豚の白とかあったんですよ。
うん、
まあ白って僕結構好きやから、
うん、
お腹はそんなに減ってないけど、この辺とあとなんか地鶏ってあったんで、
うん、
あと鶏皮、この地鶏っていうのがなんかこう純系を思わすような感じではあったし。
うん。
あと、鳥皮の一本もあればいいかなと思って、それぞれ一本ずつ頼んでみたんですよ。100円ぐらいやったかな、一本。100円か110円みたいな。まあまあまあ、高くないし、 あとお酒見てもなんか瓶ビールが500円で地酒が300円みたいな店やから、
うん、
まあすごく安いんちゃうかと。で、まあちょっと軽く飲んで出たらいっかって、この変な店で飲んだなみたいなのがわかるから、
うん、
で焼いてもらったんですよ、
うん、
でそのあこれがあのここの白かと思って、結構なんか変わった焼き方してんな、タレもちょっと変わってるかもなと思って食ったら、
うん、
むちゃくちゃうまいんですよ。
うん。
いや、こんな痛い店やなと思ってたのに、いや、うまい。
うまい？
うまかった。異常に味が濃くてうまかった。こんな味濃くしてる店ってなかなかないなと思って。
食通お断りだよ、ブドウさん。
いや、でも
評価したらあかん。楽しいって言わんと。
え、注文したら太鼓バーンって叩いて。
バーンって。
あの、帰るときも太鼓叩かれるからね、ちなみに。
うん。
いや、あの、漬物頼んだら漬物もうまいし。
うん。
お腹減ってたらもっと頼んだんちゃうかなって思うぐらいうまかったっすね。
はい。
で、安かった。
いいね。
なんか入り口はちょっとって思ったけど、なんかもしかしたらいい店見つけてしまったんかもしれん。
まあ、太鼓叩くとかがなければね、あと入り口のあれもなければ。
てちゃん太鼓嫌いな。
いや、嫌いじゃないけど、
うん、
きついでしょ。
あの、なんかあの、オーダーとか入ったら太鼓バーンって、叩いたりとかするのがそこの決まりらしいんですけど、
うん、
忙しかったら叩かなくなる。なんか太鼓叩いてる暇ないわみたいになる。
いや、なるでしょ。
なる。いや、でもね、いや、よかったっすよ。
いやー、豚尾さんのおから、もうさすがにここで終わりでしょ。でも
で、これで、まあ、まあまあまあ
まあ。まあ満足しちゃったでしょ、最後にやばい店に入って太鼓持って叩かれて。
でももうちょっとうろうろしたいな。
どんだけスケベなのね。
もうちょっとうろうろしたいなとかって思って、あの。
うろうろヤクザさ。
そうですね。あの、裏通りとか歩いてったらなんか、もう、むやみやったらにおしゃれな。なんか洋館みたいな建物の1階と2階とあって2階、1階の方でなんかクソオシャレな立ち飲みやってて、
うん、
ガールズバーっぽい、その女の人がカウンターにおって常連客が群がってるみたいな店見つけて、
うん、
うわーとかって思ってたんですよ、
うん、
こんなものまで最近の金沢の片町には展開されとって、
うん、
そら、人来るわ、とかって思いながら、うろうろしてて、その時になんかその、スマホでなんとなく金沢の名物みたいな、片町とかで変な店ないかな、とかって思って検索も同時にかけてたのね。
うん。
そしたら、お茶漬け専門店があるって。
お茶漬け専門店？
はい。
またマニアックなお店ね。
しかも夜の10時からしかやらんっていう。
またこだわり抜いてそうだな。
で、あの、鬼人しか、鬼人たちの店やって。
え、もうきつ。絶対行きたくない。
あの、鬼人が集まる店みたいなこと書いてあって。
うん。
え、どういうことって思ってその説明見たら。
うん。
なんかその、お茶漬けっていうか、お茶漬けっていうのれんが下がってるんですけども。
うん。
まあ言うたら中は居酒屋みたいなもんらしいんですよ。
ほう。
でも、結構昔からやってると。
うん。
で、お茶漬けのメニューとかいろいろあったりとか、一品とかいろいろあったりとかして。
うん。
その楽しめるようになってたはずなんですけども。
はい。
ある時から親父が、あの、ヤッホー以外の言葉を喋らなくなったって。
は？
あの、ヤッホー以外の会話を拒否し始めたんですって、いつしか。
うん。
だからその店ではヤッホーしか通じなくなって。
何これ怖っ。え、ホラ
ーで、メニューいろいろあるねんけど、
うん。
そのメニュー一切注文することが許されなくなって、
うん。
あの、一種類のお茶漬けだけを出す店になったらしいんですよ。で、その店の中ではヤッホーしか通じないっていう。
めちゃくちゃ怖い。
え、怖いでしょ？
今生唾飲んだ。
っていうか何を言ってんのか分かんないでしょ。
うん。
夜の10時から深夜にかけてだけやってて。
うん。
親父がある時からヤッホーしか喋らなくなったって。
うん。
もうわけ分かんなすぎて、ちょっとその店覗いてみようかなって。
え？
いや、どんな感じ？ほんまなんやろかって。で、テクテクその裏、結構裏通りにあるんですよ、それって。
うん。
で、バーって見たら、その、ネットに載ってた写真通りの、お茶漬けって書いた、あの、シナノっていう店なんですけども。
うん。
はあ、これか、と思って、あの、ちっちゃい一軒家みたいな感じの店なのね。
うん。
で、パッてそののれんくぐって中入ってみようかなと思って行ったんですよ。そしたら、あの、カウンターぎっしりで人が、ちょっと入れない感じやなと思って、店の中伺った時に、
うん。
ほんまに店の中で、
うん。
客も、店員も、ずっと、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホーって。
怖い、怖い。
僕狂って、Uターンして、一旦外出ましたからね。
めっちゃ怖い。
その、夜中によ、
うん、
一軒家みたいな、その、のれんくぐったら、中で、大人たちがヤッホーヤッホーって言ってたっていう。本気で。
怖いっすね。
ちょっと久々に、僕、久々に来るもんありましたね。
来るよね。
あの、夢でも見てんじゃないのかって。
うん。
で、いっぱいあったし、どうしようかなと思って、ちょっとそのあたりで、さすがに僕も躊躇して、あの光景を、今見たのってほんまなんやろかって。いや、暗い道のところで店入ったら、なんか、カウンターでヤッホーヤッホー言ってる。
怖いっすね。
は
ぁ。めちゃくちゃ怖い。
ちょっと一泊置いて、でももしかして入れたりすんのかなと思って、もう一回入ってみたら、
うん。
一席だけなんか空いてまして、
うん。
そこ座ったんですよ。
はい。
なったら、ほんまに、やはりみんなヤッホーヤッホー言ってまして。
怖い。
あの、店は、その、親父と、その、親父の嫁さんらしき、あの、おばあさんというか、おばさんというか、でやってはるみたいなんですよ。
うん。で、怖いよ。
なったら、僕座ってしばらくして、ヤッホーって言って、
うん。
僕も怖いから、ヤッホーって返すじゃないですか。
もう怖い。うん。
それ以外通じない。って言われてたし。
うん。
そしたらいきなりあの、ご飯渡されるわけですよ。
うん。
なんていうんですかね。おかきの粒みたいなのがバーって乗った。で、その次に、なんか、ヤッホって言って、たらことか、鮭とか、昆布とか、
うん。
あと、わさびとか、そういうお茶漬けの、なんか具的なものが盛り合わせになったでかい皿渡されるんですよ、ヤッホーって。
うん。
で、あ、これなかなか、なんかすごい豪華やな、とかって思ったら。
でも、ヤッホーヤッホーしか言ってないんでしょ？
はい。なったら、次に、お漬物ヤッホーって言われて。
うん、お漬物はあるんだ。言えるんだね。
だから今度は、今ので十分グーかなと思ったら、
うん、
さらにお漬物の盛り合わせを渡されて、あ、これがお茶漬けのグーになっていくんや。で、最後に、でもこれお茶漬けってどうすんのかなって言ったら、だしやほって。
だしやほ
って、そのおばさんがその夜間をくれたんですよ。
うん、
その夜間にだしがたんまり入ってるわけですよ。
うん。
ああ、これで食っていくんやって。で、その出汁注いで、ちょっと飲んでみたんですけど、うどんの出汁みたいに、ちょっと味がついてんのね。
うん。
だから、その、グーとかなくても十分食えるような感じのもんなんですけども。
うん。
まあ、とりあえず、その、グーとかを、こう、ちょっとずつ足しながら、食っていくわけですよ。まあまあまあ、なかなかうまいんですよ、その味的には。でもずっと、その店内では、ヤホーヤホー言ってて。
うん。
で、その、お茶漬けを食べた後は、ヤホって言ったらお茶漬けのおかわり出てくるんですよ。
ヤホって、いや、もう怖いんだけど、めちゃくちゃ。
で、ほんまにここの、親父ってヤホしか言わなくな、どんな親父なんやろなと思ったら、僕がちょっと、お茶漬け食ってる間に、
うん。
お、親父は姿を消してたんですよ。
うん。
どこ行ったんか知らんけど。
うん。
そしたら、その、おかみさんみたいな人が、お茶漬けは何回でもおかわりできるからねって。
マジ？
普通に、話してくれましたね。
ヤホ、あ、おじさんがいなくなったらヤホはいらないんだ。
そうそう。
めっちゃ怖い、その店。怖い。
なんかね、その、おばさんヤホヤホ言ってるけど、
うん。
どうもその、親父が言うから言ってるみたいな。
うんうんうんうん。
この、親父の手前言ってる感がすごいんですよ。
だってお茶漬け、だし、ヤホーとか。でも親父はヤホーしか言ってないんでしょ？
そう、ヤホーって。
日が狂ってるんでしょ？
そう。
やばー、その店。
でも親父もなんかもう、ちょっと疲れた感じでヤホーヤホー言ってましたけどね。
怖い。下手なホラーより怖いんだけど、美味しいんでしょ、茶漬けが。
美味しい。
夜の10時からやってない。
はい。
で、お客さんいっぱいいる。
で、僕3杯ぐらい食べたんかな、結局ヤホーヤホーって言って。で、さすがにお腹きつくなってきたかもしれんなって。
うん。
って思った時に親父が帰ってきたんですよ。
うん。
で、親父が、外側にやっぱり、その、僕が食ってる間にもどんどん客がなんか前で待ち始めて、
うん。
やっぱりこれ、人気店なんやって、
うん。
思ったら、ずっとヤホヤホ言ってた、親父がね、
うん。
お客さんが何人かやっぱり帰っていくんですよ、感情って言って。
うん、
もうそこ、760円以外の、金額がないっぽいんですね。
あ、760円オンリーなのね。
760円で、お茶漬け食べ放題っていうメニューしか存在しないみたいなんですよ。
素晴らしいね。
でも壁見たら一口カツとかいろいろ書いてるんですよ。
でもヤホって言うから、判断するのはヤホが、ヤホって言われた側だから全部お茶漬けしか出
さない。そう、お茶漬けしか出さない。
ヤホって。
なんかその壁に書いてあるメニューとか、なんとか茶漬けとかいろいろあるんですけど、
うん、
そういうの頼もうとしたら、いや、ないかなって言われる。
ヤホ
ー。ヤホーって、頼まないでって。
やば店。
で、お客さんが帰るじゃないですか。
うん、
席空くじゃないですか。
うん、
で、ありがとうございました、ヤホーってそのおばさんが言いながら片付けてるじゃないですか。
うん、
そのヤホーヤホー言ってた親父がね、
うん、
突然、お客さん入れてって叫び出す。
え、怖
っ。気狂ったみたいに。
気狂ってるから。
そしたらそのおばさんが、
うん、
諦めたように、
うん、
お客さんどうぞヤッホーって。
怖いよ。
で、しばらくしたらまたなんか、何人か帰るじゃないですか。
うん。
なら、さっきまでヤホヤホ言ってた親父が、 お客さん入れてって。
怖いよ
で、僕、じゃあ僕も、お勘定って言って760円入って渡して、
うん。
なったら、その、おばちゃんが、
うん。
ヤッホーありがとねって。
初めにヤッホーって言うんで、最後。ありがとね、ヤッホーじゃなくて、ヤッホー、ありがとう。もう怖い。
なんかその、親父の手前あんまり大声では喋れないみたいな。
ああ、ヤッホー聞いて言わないと。
そう。
めっちゃやばい、そのお店。その話やばすぎるでしょ。
いや、ほんとね、まさか日本にこんな店がある
んだ。こんな店があるとは思わなかった、ヤッホーって。
そう。だって大人がずっとヤッホーヤッホー言ってるんですよ。でもね、ある日を境にヤッホーしか言わなくなったって怖くないストーリー。
いや、なんか本当に、なんかでも説得力しかないわ、それ。
え、どんな説得力やね。
え、狂ったっていう。
ああ、でも、お客さん入れてって言ってた。時折狂ったよ。
うん。
だったら、おかみさんが疲れたように、じゃ、こちらヤッホーって。
こちらヤッホー
うん。もうなんか、ヤッホーって言わなくなったら殺されるのかな、みたいな。
ヤッホーってなんかもう怖くなってきたもん。なんか意味がありそうだもん、ヤッホーって。
そう。もう疲れたようにヤッホーって言ってますからね。なんか、親父も最初自分が提唱し始めて、
うん。
ヤッホーヤッホー言い始めたっぽいんですけど、その、親父自身も疲れが見られましたからね。
ヤッホー疲れ。
そう、ヤッホー疲れ。いつまでヤッホーって言わなあかんねん
な。なんでヤッホー疲れって。
でも、なんやろ。最高22杯とか食ったやついるらしいですけどね。
え、怖
っ。怖いでしょ。店も怖いし、来るやつも怖いでしょ。
うん。
でも僕そこで3杯とはいえお茶漬け食ったから腹パンパンっすよ。すっごいなーって。そのおかずとかはおかわりできないらしいんですけど。
うん。
ご飯と出汁は無限なんかな。でも。
こ無限ヤホ。
無限ヤホ。はい、出汁ヤホって。
出汁ヤホ。
ヤホ、ヤホって。
やばい、そのお店。
ヤホー。
もうなんかもう一回怖いもの見たさで行きたくなって見てきた、ヤホー。
でしょ。僕も最初覗いた時に現実感なかったですからね。もう店のシステムも怖いし、なんかもういろいろすごいですわ。五感王みたいな店ですよ。大柄太陽でもあるし。
いや、五感音とかじゃなくて、もう、ヤッホ
ー。え、でも、基地外感と、その、味のうまさと、大柄感と、変な営業時間、もうなんか、あらゆる、変な要素が、詰まってますね。
変な要素しかないですよ、本当に。
またうまいのが怖い、なんか。いやー、僕ね、正直。
舐めてた？
うん、金沢の片町を舐めてましたけど。
うん。
すごい、町屋は、そら、裸で王将ぐらい行くわって思った。
行くわ？だってそんな、やほやほ言う店があるんだから、裸で王将でカレンダー取るぐらい、普通よ。
で、その、やほやほ言うながら食べてる、多分地元客が多いんでしょうけど。
うん。
まあ旅行客も結構来るのかな、僕みたいにその。
ヤホヤホに導かれ
て。そのネットで調べたら出てくるぐらいやから、有名なんでしょうね。でもその来てる人とかが結構地元っぽいトークしてて。うん、いやー、10年ぶりぐらいに来たけど、やっぱりやってたねー、みたいな。
10年前からヤホヤホなんだ、ね。
そう。いや、こんな店普通混んでしょみたいなこと言いながら。
うん。
普通入らんでしょって。
いや、入らんよ、普通。
ちゅうか、たどり着かんでしょっていう。
うん。たどり着いても、やほいほい言ってる集団、うわ、怖いって。そう。なんかカルト宗教のお店って。
いや、本当にそんな感じやし、あの、ネットとかで説明してへんかったら、
うん。
ルールわからんもん、普通、こんなの。意味わかんないじゃん、その、メニューがあっても頼めないとか。
うん。
なんのことってなる。いきなり丼渡されるんですよ。やほーって。
やほ。
でも760円、やほーって。
怖いよ。
いやー、夢でも見てるみたいでしたけど、お腹はいっぱいになりました。
夢ですらない。夢でしかない。
そう、夢でしかない。もう、あんな店、二度と現れないでしょうね。
うん。
きっと。
ヤホ。
で、沖縄にもあんな、なんか、発狂したような店とかってあるんかね。
まずお店は発狂したら畳むからね。普通は。普通は畳むのよ。でも、やり続けると思った、おかみさんが、
はい。
いや、もう狂ってんのかでもね、全員。そうとしか言いようがない。ヤホ。
出さないメニューあるとかって、やばいっていうか、
やばいヤホ。
剥がしてほしい、頼むからもう。
でか、もうメニューヤホって書いてほしい。ヤホ一個だけ。
そうそうそうそうそうそうそう。で、なんか別に誰も言ってないのに、
うん。
ヤホー茶漬けってことになってるらしいからね。
ヤホー茶漬け。
ヤホー茶漬けってことになってるらしいからね。
怖いなぁ。
もうそのヤホー茶漬けしかありませんみたいな。
うん。しかありませんっていうのいいな。
うん。しかも誰もあの、店側はヤホー茶漬けとは言ってなくて。
店側はヤホーでしょ。
そう、ヤホーって言って、ヤホーって言いながら、あの、丼渡してくるだけの話なんで。いやー、一回、うん、その店があるうちに、哲也さんと行きたいもんですね。
行きたいっすね、シナノ。
はい、シナノ。
ヤッホーしか喋らない。
そう、ヤッホーしか喋らない。あの、なんかネットに、非現実的なこと書いてあったけど、
うん。
ほんまでしたわ。行ってみたら。ほんまやった、あれは。なんかあの。
まとめてヤッホーって。
お茶漬けであんだけ盛り上がれるってな。
橋ヤッホーボーカロイドって
。まあそんな感じですね。
やばいこの店。
まあちょっと現代の階段の一つではある
かな。
目に見える階段ではありますね、
うん。
本当に怖いもんってあるんですよっていう。そしてうまいんですよ。
怖いやほ
まあそんな感じでまた来週話していきましょう。
来たいやほ。
そう。でも今考えてもなんか美味しかった気がする。
うん。
お茶漬けだし使うとかってあんまり考えてなかったねっていう。
おうどん。そうやほね。
そう。おうどんみたいですよね。金沢やばいわ。
金沢やばいわ。
また行きたくなってきた、金沢に。なんか。
俺も行きたい。
いや、片町楽しいわ。
楽しいよ。アパホテルもあるし。金沢カレーも食べれるし、ヤホもあるし。
うん。サードもあるし、楽しいわ。
うん。楽しい。そりゃ、さ、天下の金沢ですわな。観光地といえば。
で、言うても秋吉2軒あるしね。
うん。
今回もう、秋吉なんかもう、行ってる場合じゃなかったけど。
行ってる場合じゃないでしょ、もう。宇宙圏食堂もあるし、太鼓も叩かれるし、
うん、
どんどんどんって、てか、やばい店しかない。
いや、だからなんか、おとなしい街って思ってた、行った一回目の僕は何やったやろなって。
本当に、木を見て森を見ずよ。
いやーん。
もう太鼓叩かれる店の時点で俺は弾いてるのに。
うん。
ヤホー茶漬けとかもやばいよね。
ヤホー茶漬け
って。嘘ついてるんじゃないのかなって、未だにちょっと思ってる
けど。でしょ、なんか、そんな店。
そんな店あっていいわけがない。
いいわけない、そう。
あっていいわけがないわけよ、そんなお店。
ヤッホーとお茶漬けを組み合わすっていう、全く新しい。
ヤッホー、ヤッホーって。
全く新しいグルメですよ。
斧を持ったプロレスラーぐらいやばい。
そう。しかも無限に食えるっていう。
うん。
いやーね。またもし、皆さんも、こんな、
やば店があれば紹介してください
。怖い話があるぞっていうのがあれば、
うん、
また紹介していただけたらなと思いますね。ではまた来週お会いしましょう。
はい、さよなら。